皆さん、こんばんは。ローマ書の十二章かな。はい。十二節。お読みします。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。天の様、あなたが私を共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからのところを豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、こんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。水曜日から白馬のキャンプが行われますのでですね、そのキャンプの紹介映像がありますので、それから見ていきたいと、こういうふうに思います。
滝木の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが滝木に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない岩さえも、いくつもの奇跡を残して、神様が守られた。
2月のですね、27日からかな、そして3月の2日まで、1日か、白馬のキャンプが行われます。白馬のキャンプの中心は、この終わりの時代におけるリバイバルを担うということと、ワイの時代における飯を全うするということが一つ大きな中心となっているんですね。その時にですね、聖書として一つ分かることがあるんですが、聖霊の働きが重要なポイントとなってきます。そして聖霊の働きの中でも何がポイントになっているかというと、賜物の働きですね。これが大きく影響を与えるということですね。そして、このキャンプは賜物の働きが中心としたキャンプなんですね。特別な意味合いがあると、こういうふうに思ってください。そして賜物の働きはですね、まず予言から入ったんですね、私たちの働きは。でこれは主を崇めます。なぜ主を崇めるかというと、予言が中心の賜物であり、基盤となるからですね。そして言葉を通して主は技を進め、計画を進めますけれども、その予言がまず始まったということが大きなポイントとなります。それとともにですね、その予言の働きが始まって、次にね、9つの賜物が開かれます。 もちろんね、知恵知識とか癒しとかそういう奇跡とかいろいろありましたけどもね、本格的に動き始めるということです。ですから今、皆さんはね、予言という一つの働きを土台として、さらに神様が次の段階に入れようとしていると、本格的な神様の働きが動こうとしているということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、9つの賜物が顕著に動き始めるので、どんどん用いておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてですね、この神様のこの大きな働きの目的っていうのは、2つあって、1つはですね、我々をキリストに似たものにさせる、予言で教えたりね、知識してチクッとやりたいねあれは清めですよね、はっきり言って。だから一つの柱っていうのははっきり出てくるわけですよね、成果ね、キリストに似たものとなると。それからもう一つの柱っていうのはね、こっちが重要ですけどね、なぜ重要なのかっていう と、ペンテコステの時のリバイバルの時には教会を立て上げるっていうのが目的だったんですが、今回起こり始めているリバイバル、人が救われるっていうのが目的です。これが非常に中心的な目的ですよね。そしてね、中心的な目的の時に、この人が救われるっていう時に、じゃあ何の賜物が用いられるのかっていうとですね、これがね、癒しなんですね。一番重要なのは予言ですけども、救われるために用いられるのは癒しです。どうしてそう言えるかっていうと、イエス様の宣教でたくさんの人がついてきたのは何かっていうと癒しです。それから使徒行伝を見ますと、たくさんの人たちが救われる時に何が起こっているかっていう、癒しが起こっている。だから中心は予言なんだけど、しかしこれから重要になるのは癒しの働きであると、こういうふうに思っていただきたいというふうに思います。そして、今癒しがね、いろんなところで起こってきてますが、これもっと顕著に起こってきます。それで、大川先生がね、言ってくださったんですね。日本の教会で癒しのことを考えるならば、主の十字架以外浮かんでこない。日本の教会ですよね、韓国とかアメリカとかそういうんじゃなくて、そこに比べればまだ全然遅れてますけどね。で、皆さん、癒しが起こってるんですよね。じゃあどうして癒しが起こったのかって言いますとね、もう何度も繰り返して言ってますが、特別な器がいたわけではないわけですね。優れた人がいたわけでもないと。むしろ他の教会よりね、驚いたんですね、私ね。何かって、いろいろ他教会で奉仕するとね、みんな起きてるんですよね。いや、私ね、うち行って、すごい寝るんだってことはね、やっぱりね、皆さんに慣らされちゃってね、私はこれがね、通常かと思ってたんですが、そうじゃない、みんな起きてるんですよね。その差っていうのはね、すごいなと。こういうふうに思いましたね。ですから寝る人が多い割、多いっていう特徴はありますが、普通と一緒。でもね、一つ言えるのは、なぜそういうことが起こってきているのかっていうとですね、数によったからですね。だからどうなるかっていうとですね、皆さんがね、どんな悪者でも、十字架信じてる悪者ですよ、どんなダメでも皆さん祈ったやん方が勝ちなんです。で、もちろん全ての病が癒されるわけではありませんけども、祈った人たちは信仰を使ってますからね、そこで技が起こると。そしてね、主の手が動き始めているように感じるんですよね、私はね。ですから、今までにない癒しがいろいろ起こってくると思われます。だから祈っていただきたい、使っていただきたい、ね、やっていただきたいと、ね、それが一つ大きなポイントとなったキャンプになって、特別な神の祝福とね、手が動くと、こういうふうに思われます。それでですね、去年の9月頃に、岡山行ったんですね、政界でね。そしたらですね、お母さんと娘さんのね、親子がね、来たんですね、全然知らない人で、秋元の牧師は知らないでしょうか、私は知ってますって言ってね、オンラインやってたでしょ。オンラインやってる方がね、あっちでもこっちでもね、どんどん来てるんですね。ずっとね、見てくださってた人ですよね。そして何回かね、その後も来て
くださってるってことを聞いております。もしかしたら見てるかもしれませんよね。そしたらね、その時言われたんですね。おじいちゃんが末期がんで肺がんかな、そしてもう特別室に入れられてるって、そのために祈ってくださいって言われたんですね。それでね、まあ白馬でも言いますけれども、癒しの祈りに対して格闘をしていたのでね、でこうしばらく真剣に祈ったことはなかったんですが、これは一つ抜けてきたのかなと思ってね、真剣に祈ることにしたんですね。だから死を望んだんですね。そしたら後で連絡を受けて癒されたそうですね。もう何もがんがないと、感謝したいと、こういうふうに思います。そしたら神様はね、ちょっとユーモアを持って娘さんを導いたんですね。で娘さんがまた言ってきたんですね。首がねヘルニアですって。そしてね、お医者さんに治らないと言われましたって。私ね、首が病気なの。そしてね、主治医じゃないですけど、小さな整形外科に行った時にそこの先生に治らないって言われたんです。よくもまあ私のところに首は治らないって言われた人を持ってくるなと、こう思いましたね。でその時にですね、祈ったんですね。そしたらね、報告がありました。治っちゃったって。ということは私の首を治るっていうね、私治ると思ってますけどね、ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。主の望み方がちょっと違って、こちらがいくら熱心に祈ったって、主が望まなければ何も起こらないんですよね。違った形になってきてるっていうことを感じるんですね。まあ後でも言いますけど、ちょっと主の働きが性知識においてもね、これちょっと変化してきてる、ね、強く望み始めてるぞっていうことを感じるんですね。それでですね、私はね、皆さんの教会とか皆さん自身に聖霊がより強く望み始めてるっていうふうに感じてるの。具体的に。そしてね、祈る。聖霊が望んだってね、祈らなきゃいねってんのと同じなので、何にも起こりませんから、皆さんが祈り、命令し、あるいはですね、告白し、信仰を用いて、たとえね、誰も癒されないように見えたとしても、必ず癒しが起こってきます。そしてね、第一なんでね、ベニとかね、それからね、マイナス祭とか、いろんな癒しが起こっていて、これはすごい癒しだったわけでしょ。それを上回る癒しがね、起こってきますのでね。どうぞ皆さんね、祈る。祈る。で今回のキャンプはですね、違ったパターンで大きく神様が働きをね、広げようとしてるというふうに私は感じてるんですね。でそれはですね、賜物の働きを通して、救いを表すっていう、ポイントですね。そして一つ予言の段階はね、抜けたと私は思います。で次の段階におけるね、その癒しの祈りっていうのはね、重要であるということですね。そして今も言ったように、皆さんを通してね、祈ったものを通して神の働きが起こってくる、こう思っていただきたいと、こういうふうに思いますね。それとともにね、癒しの働きっていうのは特徴があって、これは気をつけないといけないと思うんですね。私、大きな癒しに関わってるんです。例えば、新さんが癒されちゃったでしょ。で私、関わってます、ね。病気なんだけど、結婚して、ね、大丈夫です、治るって言ったのは私です。まあ、ベニ君の脳障害の癒しに私は関わっています。ですね。で私はですね、ちゃんと告白したんですよ、お医者さんに。祈ったんですね。それから、前田さんの癒しに私は関わってます。ね、予言したのは私です。具体的にね。そして、多分、夜尿症の方の癒しは私が関わっていると思います、ね。そうするとね、間違った印象が生まれるんですね。それは何かっていうとね、例えば便が癒されたでしょ。で私が喋ってるからね、うん。そうするとね、ある方々は、私を通して癒されたと誤解するんです。じゃなくて、あの時は不審者も祈ってたし、教会の全部が祈ってました。それから教会以外の人でもね、重荷を持った人はね、祈ってくださってた。で で、私が発表してるから、私を通して癒されたように見えますが、誰の祈りが聞かれたかわからない、まあ、みんなの祈りが聞かれたんでしょうね、おそらくね、具体的にね。そうするとね、一つの癒しが起こるときに、例えば来訪と文化が祈ったから癒しが起こったって言ってますが、だってその癒された人の周りの家族とかなんかが祈ってたりするわけでしょ、ね、で時々忘れちゃいますけど、小林君がまた祈ってたりするでしょ、ね、で小林君も言うわけですよ。なんて言うのかっていうと、祈りのミッションの祈りを通して癒されたって言ってんだけど、祈りのミッション以外の人も祈ってるわけじゃないですか。実際何が答えないかだから分かんないでしょ。ただ一つ分かるのは、主が働いたということですね。だから気をつけないといけないのは、大きな癒しとか奇跡が起こったときに、その場にいた人とかね、例えば私みたいに発表する人、口で言う人とか、立場がある人に栄光が帰されやすいので、それはね、気をつけていただきたいと。というのは、なぜそういうのかっていうとね、例えばベニーに関してはね、おそらく100人以上祈ってくれてたわけですね。ロバート・ユイも祈ってくれましたし、ヒロ・コラウンさんも祈ってくださいましたよね。でも話になっちゃうとね、私を通して癒されたみたいな感じになっちゃう。でもね、私は祈りをした一人ではありますが、その私も通して癒されたのかもしれませんけども、ね、100人、200人、あれもっと多くの人たちを通して神様が癒してくださってというのは現実ですよね。現実です。ですから、皆さんを通してね、顕著にこう癒しの技が起こり始めたときに、そういうような印象になるから、具体的に、例えば私は便利なことを話さないといけないからね、世界で話しますよね。ちょっと私のところ寄ってきますよね、具体的にね。それはその私を通して癒されたと思うからです。私を通しても癒されてます。でもね、100人ぐらい、200人ぐらい、何百人も真剣に祈ってくださった方々がいらっしゃってね、そういうのを神様は用いてくださっているので、皆さんのところに奇跡が起こり始めますけれども、その時にね、決してそれに乗らないように。例えば全世界から見てますと、日本人って特殊なところがあるんですね。どういう特殊なところがあるかというと、人間に栄光を期しちゃう。でこれは現実問題になりますから、皆さんね。でどうぞ気をつけつつね、対応し、そして、ね、何が癒してくださったかっていうのはもう、まあ、神様が癒してくださったわけで、それにね、一員に預かれたっていうのはありがたいことであって、そして皆さんを通して癒されたように見えても、その後ろに何百という方々のね、祈りがありね、あるいは何百という方々の涙があり、取り出しがあるっていうことを覚えておいていただきたいと。だから、一人を通して癒される、ね、例えば来訪と盆教を通して癒されるってことはないです。来訪と盆教も通して癒されるんだけど、その家族の祈りとかね、教会の祈りとか、いろんな事柄が関わっているっていうことをね、覚えつつ、でこれからは起こってくる事柄に対するね、十分な備えっていうのはね、必要なのですね。そして、白馬のキャンプにおいてもね、一つ大きな変化が起こってきているというふうに思います。つまりね、癒しを祈り始めるっていうのはさらに進めです。具体的にね、そして、敵地に入れということになりますので、どうぞ皆さんね、どんどん祈っていただきたいというふうに思います。そして白馬でですね、映像祭を行うんですね。なんかこの間長くなっちゃったので、2時間にするとかなんか言ってましたけども、結局良い作品が多くて切れなくて、でも切ったんですよね。で切ったことに関して誤解しないでいただきたいと。私は何の関係もありません。映像委員会が切ったのです。ね、どうぞ皆さん、恨みがあるならね、ご自分で特定していただいてですね、まあ、ともかく3時間半あるのでね、でその中で、礼拝で見れるやつをちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬のやつか、まずね。はい。白馬今見た？あ、そうですか。はい。順序が違うと、なんだか分かんなくなってくるんだよね。それで、最初はですね、カンボジア孤児院の映像ですね。
カンボジアの首都プノンペンに設立されて22年になる礎の石カンボジア孤児院があります。初めて子供を受け入れたのは1997年11月。内戦が終結した4ヶ月後、2人の男の子を受け入れました。現地責任者の前田勝子さんは、1997年に単身カンボジアへ渡り、以来22年間、多くの子どもたちを受け入れ、寄り添い、共に生活をしています。孤児院の朝はとても早く、6時15分には朝食をとります。担当者は朝食の準備をし、そして食後、皿洗いをします。午前7時、それぞれの学校に出かけていきます。車とオートバイを使って、孤児院のスタッフが送っていきます。正午、小学生は授業が終わり、帰ってきます。中学生、高校生、大学生は昼食を取り戻ってきますが、その後再び学校に向かいます。子どもたちは4時には学校から孤児院に帰ってきます。
Hello.
ヨハンが部屋を案内してくれました。
We have seven student. We have seven student. This is a bed team. We have seven student live in this toilet. This toilet. Study this.
夕方5時、夕食の時間です。子どもたちは食後、自分の衣類を洗濯、各部屋は掃除当番が掃除をします。
あ、片足なの？
7時30分、部屋ごとに集まり、それぞれ一日のことを話します。その後、就寝となります。
皆さんこんにちは、私たちはイセイナシ孤児院カンボジアで働きをしています。で今現在ここは孤児院の場所なんですけれど、ここには、本当に皆さんからのたくさんのご支援をいただいて孤児となった子どもたちを私たちは受け入れて共に生活をしています。ここにいる子2人の、もう大人の男性のような2人が座っていますけれど、彼らも本当に皆さんの応援を受けてこれまで孤児院で成長してきました。こちらにいる男の子はウェスナーと言いますが、彼は2ヶ月の赤ちゃんの時に孤児院に、やってきました。本当にですね、もう不衛生といいますか、非常にそういったところから来てまして、もうかゆみが全身にあってですね、このかゆみがなかなか治らなくって、もう5ヶ月、6ヶ月といった形でそのかゆみを治すためにいろいろやって、やっと治ってっていう感じでですね、でそこからもう本当にこの個人で学校にも通って、今現在ですね、大学という形で今勉強しています。本当に国の皆さんのご支援を通して、彼らがまだまたこれからの将来のために備えを成している、大人になります。でこちらに座っている男の子はメイと言いますが、非常にこう困難な状況の中で学校にも行きたくても行けないという、本当にこの明日何を食べようかっていう、もう本当に明日のことを思い出すらうような、そういった生活の中から来てですね、作文を書いてくれたこともあったんですけど、個人に来てから本当に僕を選んでくれてありがとうっていうふうに書いてくれました。ここに個人に来て毎日食べることも心配しなくて3食食べれて、そして屋根のあるところで眠ることができて、そして本当に行きたかった学校にも毎日に行くことができて、本当に僕は嬉しいというふうにですね、作文を書いてくれたことがありました。で本当にコツコツコツコツ自分でも努力して、本当に成績が良くてですね、で今は先ほど申しましたように大学にも進んでですね、建築の方を学んでいます。またこのように2人だけではなくてですね、本当にまだ多くの子どもたちが皆さんのご支援をいただいて、本当この将来に向けての自立の準備を進めています。彼らの本当にこの悲しみ、苦しみ、痛みはですね、本当に皆さんのたくさんのご支援やまた励ましの中で本当に多くの笑顔になっています。皆さん機会があったらぜひ来ていただければと思うんですけれど、本当に彼らは今多くの笑顔の中でこの個人の中で生活をすることができています。どうぞこれからも皆様のご支援、またご協力をよろしくお願いいたします。
皆さんの、カンボジア孤児院に対する、ね、献金とお祈りをありがとうございます。それで、住むところもなかったりね、ご飯も満足に食べられなかったり、学校に行けなかった子たちがケアされてね、あんなすくすくと育ってるっていうのはね、素晴らしい主の栄光ですよね。感謝したいと思います。またそういう働きにね、関わらせていただいているというのは恵みだと思います。感謝したいと、こういうふうに思います。それで、もうすくすく育ってきたんですけど、しかしですね、実は目的はそこにあるんじゃないんですね。石杖の石だから、彼らを土台として主が建物を建てるって言ってるんですね。でまだ建物は建ってないんですね。そして、その動きがね、まだ本格的には動いてません。ゴスペルという形でちょっと出てきましたけどね。ですからこれからね、神様が、彼らを通してね、いろんな建物を建てていって、で主の栄光を表すっていう、それが一つ我々に示されたことであってね、神様の導きであると確信しております。それへこれからね、起こることに期待をしつつ、さらに御心を行いつつね、で神の御心の成就をね、求めていきたいと、こういうふうに思います。また残念においてもね、ストリートチルデンとか個人とかいろんな働きがされてますから、そのためにもね、お祈りくださいますようにお願いします。
それで、白鵬の癒しの証があるので、それを見ていきたい。
幼い時から朗らかで笑顔の絶えない明るい息子でしたが、小学2年生の半ばから学校から落ち込んで帰ってくることが多くなりました。忘れ物が多いこと、整理整頓が苦手であることなどで担任の先生によく注意されていたようでした。3年生になり、クラスと担任の先生が変わりました。ある日懇談会が開かれ、クラスの男の子がADHD の発達障害のため大学病院で治療を受けているということについてお話がありました。その時にいただいた ADHD に関わる資料を見て、息子が注意欠陥 ADD に当てはまっているのではないかなと感じました。後日担任の先生に相談したところ、衝動性などは見られませんが注意欠陥 ADD はあるかもしれませんと指摘を受けました。息子が良い状態で学校生活を送れるようにと思い、大学病院に診察の予約の電話をしてみましたが、予約は3ヶ月待ちで混んでいて見通しが立たないという状況でした。その年の夏、教会のサマーキャンプである福場キャンプに初めて参加をしました。家族4人での参加を申し込み、心待ちにしていたキャンプ数日前、大きな虹が表されて虹のアーチをくぐる体験に感動を覚えました。白馬キャンプから帰ってきた数日後、息子の様子がいつもと違うことに気づきました。友達と遊んでいてトラブルがあったようですが、友達とも私とも目を合わせようとせず、ただ無言の状態。息子と二人になって話し、たしなめようとしたその時、はっきりと神様に言われました。
この子には苦しみがあるよ。この子は苦しんでいるんだよ。
思いがけないことでしたが、はっきりとその言葉を聞きました。そしてそのまま息子に、何か苦しいの?と聞きました。すると息子は急に咳を切ったように激しく泣き始めました。いつも目に見えることだけにとらわれて、息子の気持ちに寄り添うことができずにいました。悔い改めて神様に祈りました。私には息子の苦しみが分かりません。息子の苦しみが癒されていくのに、もし大学病院での治療が御心のことなのでしたら道を開いてください。そう祈った 1、2時間後、家の電話が鳴りました。大学病院の看護師さんからでした。
急ですが来週こちらに来られませんか？
診察当日、病院では数々の問診の後、ADHD の注意欠陥型との診断を受けました。薬の服用とカウンセリングの治療をしていくことになりました。ADHD の特性のため、忘れ物をしやすかったり、整理整頓が苦手であったようなのですが、自分は何をやってもダメなんだと自分を責め、うつ病になる子どもも少なくないことを医師から聞かされました。息子の心の状態がギリギリセーフだねとお医者さんが言われた時、3ヶ月後ではなく今診察を受けることができたことを神様に感謝しました。また医師にこう言われました。日本では ADHD などの発達障害の理解、社会の対応が遅れています。ですからこちらの方で社会に対応していく必要があります。将来就労が困難にならないようにするためと理解してください。薬の服用が始まりましたが、幸い消化器系の副作用も起きず守られました。1ヶ月ほど経った頃、息子に目に見える変化が起きてきました。それは字が丁寧に書けるようになったことです。それまでお手本のなぞり書きも苦手だったのですが、きちんときれいに書けるようになったのです。このことには担任の先生も私も主人も驚きました。その変化を喜び、 素直に褒めることができたことは幸いでした。僕もやればできると自信を持つことができた息子は明るさを取り戻し、落ち込みや諦めの表情から本来の穏やかな笑顔が見られることが多くなりました。薬の効果により注意欠陥の状態は改善されていき、学校での生活に特に問題がありませんと担任の先生から言われるようになりました。体が小さいので幼児用の紙おむつを履かせて寝せ、毎晩夜中に起こしてもいましたが、お布団まで湿っていることが多くなり困っていました。その年の夏、息子と二人で白馬キャンプに参加しました。その年は主人が仕事を休むことができず、参加は無理と思われましたが、なぜかどうしても息子を連れて行かなければならないという思いがあって、下の子の世話を主人の母にお願いして参加しました。白馬キャンプの夜の正解は10時ぐらいまでなのですが、息子の体調を考えて9時過ぎに小学生の正解に迎えに行きました。部屋に戻りお風呂に入る準備をしていた時に大変なことに気づきました。紙おむつが見当たらないのです。まさかそんな大事なものを入れ忘れることなどないはずと探しましたが、一枚もないのです。ということは、
息子を一睡もさせられない。家族で参加して車があったらコンビニにおむつを買いに走れる。でも車はない。ホテルの売店に売っていない。
絶体絶命でした。聖書に、すべてのことについて感謝しなさいという言葉があります。ともかく感謝しました。感謝しましたら落ち着き、夜の正解の後に癒しのミニストリーが行われていることを思い出しました。時計を見ると9時半ぐらい、まだ間に合う。神様におねしょを癒してもらいに行こうと息子に言って、二人で正解会場に向かいました。正解終了後、牧師の方に夜尿症の癒しのお祈りをしていただきました。そして必ず癒されたと確信を持ちました。息子を寝かせた後、夜中に一度起こす必要はあると思い起こしましたが、ベッドは濡れていませんでした。朝もう一度起こしても大丈夫でした。2日目の夜中も3日目の朝も大丈夫でした。帰宅してからは夜中に起こさず、朝まで息子を眠らせたいと思い念のため紙おむつを使用しましたが、全く汚れることがありませんでした。夜尿症が完全に癒されたことを確認しました。その年の秋、小学校に入って初めての泊まりがけの行事、野外活動がありました。夜尿症が癒されたので何も問題なく参加をさせることができました。白馬キャンプに参加した際、私は野外活動の時期が近づいていることを意識していませんでした。二人の子育て、日々の息子への対応で忙しく、考える余裕がありませんでした。あの時、白馬キャンプで夜尿症が癒されていなかったら、すべてをご存知の神様が助けてくださいました。またもや、ギリギリセーフの祝福でした。大学病院での治療は中学2年の冬で終了しました。最後の診察日、主治医の先生から、これからは自分の力でやっていけるね、大丈夫だねと聞かれますと、息子は落ち着いて大きくうなずいていました。その1年後、第一希望の学校に合格し、希望を持って新たな歩みへと進み始めました。表されるつまり悲しい時、辛い時にもいつも笑顔で、ただ信じていつも笑顔。
まあ、これを見ててですね、思うのは、まあ、神様がいなければこんなうまくいかない、具体的にね、まあ、主の栄光が表されてるなと思います。感謝したいと、こういうふうに思います。で、あの世の人たちは神様の愛とかね、許しとか、それから憐れみの技ってよく知らないんですよね。知らないがゆえに神様を信じないってことが起こっていますが、どんどんどんどんどんどん発表してね、そして、福音を伝えていくってことはね、重要なことだと、こういうふうに思います。それで、いろいろミュージックビデオがあるんですけど、ギフトのやつをね、はい、
この賛美と感謝は今あなたに捧げます。大きな愛を向けて、今私は生きてる。こんな深い愛はないから、変わることのない、
皆さんの、ね、楽しみはいろいろあると思うんですよね。ゆっくりまどろむとかね、ご飯を食べた後まどろむとかいろいろあると思うんですが、私の楽しみの一つはですね、生きてる神の技が見えるとき嬉しいんですよね。そしたら今日浅野夫妻が言ってましたね、去年ですかね、4年間かな5年間使っていた礼拝の場所を出ていくように言われたということをおっしゃってましたね。
そしたらですね、主は素晴らしいですよね。それ何が素晴らしいかっていうと、その時の1分動画のところが、長門君によってですね、我が出ていけって言われて、そしてですね、全員が講談のところに来て、出ていくって言われたことを感謝した、それなんですよね。でまさに神様はね、示してくださり、助けてくださってるっていうことでしょ。感謝したいと、こういうふうに思います。皆さんもそういう体験をされてると思うんですが、私もね、ベニ君がそうなんですね。ベニ君が脳障害であってね、治らないって言われたわけですけれども、その前の日はですね、入江さんの集会だったんです。入江コロマさんね。で、入江コロマさんの息子のベニ君のベニヤミン君って言ってるんですよね。そしてね、そのベニヤミン君がどうしたかっていうと、2歳まで喋れなかったのかな。ところがね、ある時電話すると、5歳まで喋れなかったのかな。電話するとですね、知らない声で帰ってきたと。こんな人いないのに誰かなと思ったら、ベニ君だと。急に癒されてね、思ったと。それから、ある時ベニ君が引かれてしまったと。そして頭に、タイヤの跡が残るほどね、もう重傷だったと。とは祈ってる間に、頭が膨れ始めて治っちゃったと。そしてベニ君がね、いかに大変な状況の中に入っていて、そしてね、癒されたか、回復したかっていうことをね、言ったんですね。そしたらみんな私に言ってきたんですね。これからうちのベニヤミン君ね、うちのベニヤミン君の運命は大変ですねって言ったでしょ。ね。で、ちょっとスマイルさせるんですよね。で、ベニ君がね、生まれつきの脳障害だって言われたのはね、次の日なんですよ。そうするとね、見事に主がね、助けてくださってね、信仰を持てるように導いてくださってるってことを感じます。ちょっとね、感謝したいと。こういうふうに思います。それでですね、その中で、また面白いことを言ってたんですね。それは何かっていうと、私の宣教師ビザをね、取りに行ってたんですね。アメリカの宣教師ね。で、私は年齢的に言ってちょっと難しいんじゃないかなと思ったら、クリアですよね。で、クリアしてですね、そして、いつもは6ヶ月かかるのに1ヶ月で行ったって。ちょっとね、びっくりいたしましたよね。そしたら、受け入れられた日が2月5日だったって。なんか特別な見心があるって言ってましたけども、朝の夫妻はね。殉教するのかな。まあそうは思いませんけどね。そうおっしゃったんですね。ですからなんか特別な事柄がねあるっていうのと、こんだけ早く取れたっていうのは何か特別な見心があるっていうことをね、ちょっと感じたんですね。そしたらね、それを受けてミッションの方から命令が来たんですよね。何かっていうとですね、なんだっけ、北村紹介、カメラの北村に行って、そして、申請書の写真撮ってこいと言われたんですね。で、私ね、カメラの北村に何年か前に行って嫌な思いをしてるんですね。それは何かっていうと、行った時間にね、開いてなくて、1、2時間待たされたんですね。そうすると、こっちちょっと今大変な状況でしょ。で、それもあるからね、他の方法はありませんかって言ってね、ちょっとね、断り気味にね、言ったんですね。まあ、ミッションスタッフが、あやちゃんを通して、ヨセフ君に連絡し、ヨセフ君が私にその文章を持ってきて、それを 見ながら私はそう言ったんですね。そしたらちょうどその時テレビ見てて、何かっていうとですね、そのことを言ったか言わないか言い終えた時にね、テレビが言ったんですね。カメラの北村に行きましょうって。で、言ってるわけですよね。カメラの北村の証明書写真は、いろいろ変えてくれるとかなんか言ってね、まさにそれなんですよね。で、私ね、参りました。でね、主をあがめたんですね。何をあがめたのかっていうとね、そのタイミングでね、 主はね、生きて働いておられるなってことをね、感じたんですよね。例えばね、ヨハネ君の受験の時にもね、中学校で受験する高校がないっていう時に A 高校偏差値56っていう高校がね、親切で受けさせてあげるって言ってくださったんですね。ところがね、インターネットを見てる時にストップがかかったんですよ。ニュースにね、 A ビル56っていうのがね、火災でたくさんの人が死んだって出てて、それを通してね、ストップだってきたんですね。そのタイミングね、ちょっと驚きましたよね、具体的にね。そしてね、神様が生きてるってことを知ることは本当に素晴らしいことなんですが、ちょっと聖書を読んでたんですね。そしたらね、あなたは最も祝福されるって書いてあって、あ、嬉しいなと思ったんですね。ただこれはね、皆さんも心配しないでください。我々は愛されてるから、主に従えば誰でも最も祝福されるんですね。ちょっと説明しないとね、誤解を受けちゃうから。みんな自分だけが祝福されるって言ったってね、まあ、そういうことじゃなくて、最も祝福されるんだけど、条件を果たせば誰でもそうなんだっていうことですよね。それからね、面白いことが書いてあったんですね。それは、あなたは人から借りることはない、貸そうですって言われたんですね。プレイドロード、そうするとね、そういう祝福がいいなと思うかもしれませんね。でもね、それは誰でもそうなんですね。だって詩篇の34編は、主を恐れる者は乏しいことはないって書いてあるでしょ。つまり借りることはないって書いてあるわけですよ。ということは、要するに私たちが主を第一にして従うならば、主は支えてくださるって書いてあるわけです。で、あなたを治める、治めないのことはないって書いてありますよね。これはもうちゃんとね、主に従えば神様は最善の技を我々に成してくださるって書いてあるので、ですから個別に言うとね、なんか特別にって聞こえるんだけど、これは、条件を果たした場合、我々全てが受ける祝福なんですよ。だから私ね、素晴らしいなと思ってね、感謝してた。だからね、すごい祝福を我々受けてた。で、その時にね、ちょっとあることを思いつつ、聖書を読みながら、祈りながら言ってたんですね。それは何かっていうと、ちょっとね、お金が足りない人がいてね、でどうしたらいいのかなって、ちょっと私祈ったんですね。主の指示を求めたんですね、ずっと。で、たまたまそれを祈りながらね、祈ってたら、そこに書いてあったんですね。惜しまずに、助けなさい。でね、なんだそんなことって思うかもしれませんが、そのタイミング。私はね、ああ、かけることはないって主は言ったな、ね。収められることはないって言ったなって喜んで、そのタイミングですよね。そしてね、一番感動したのはね、主は生きているっていうことを深く感じたことです。皆さんね、主は生きておられますよね。そしてね、主はね、我々を愛しておられるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、今、地方に政界に出始めたんですね。で、まだ実はね、お医者さんの許可は受けてないんです。正解 OK とは言ってないんですね。ただ祈ってて、そしてね、主が言われるときに出ていかないといけないということで、で、言われたので出て行ったんですね。で、出て行ったときにちょっとね、感じることがあるんですね。それはこちらが奉仕していてちょっと感じることなんですが、で、より強く主が望まれるって感じがするんですね。そしてね、例えば、チェチ主の言葉でも、的中する。もちろん今までもね、的中するってことはよくありましたけども、しかしですね、それが違う。で、違うときに、例の望み方がね、ちょっと違ってきてるんじゃないかな、ということを感じたんですね。この間も四国に行った時に、変な接種があったんですね。それ新しい人が来られていて、そしてね、これ言っちゃうとその人に個人的に言ってることになっちゃうなと思ったんですが、髪があって、その人は髪を捨ててないと。それをちゃんと悔い改めてね、破りて捨てなさい。っていう言葉だったんですね。そうしましたらね、その方はクリキリスト教に興味あるんだけど、信仰宗教の 友達もいてね、そこにしょっちゅう来るんですって。そしたらね、その人がね、その新興宗教のね、なんか教えかなんか書いた紙をね、渡すんですって、その人。そしたらその人はね、掛本牧師はそんなの捨てなさいって言ってるらしいですけど、捨てられないでずっと持っていたんですって。まさにね、ズバリということですね。で、それだけではなくてね、いろいろそう感じることがあるんですね。それで、ちょっと私が感じ始めたのは、何を感じ始めたのかっていうと、賜物に関してはね、間違った考え方をしないでください。皆さんの能力があるんじゃないんです。私もね、賜物を使いながら、まさに見事な主の技っていうのをいくつも見てきました。ね、それとともにね、見事な転び方も見てきました。その時に一つ特徴があるんですね。それは何かっていうとね、主が望む時、私何でもできる。皆さんもそうです。主が望む時ね、私はこんな技ができないなんて言うかもしれませんが、できるんです。私、主が望んだから、お医者さんに言ったんですね。この病気は神は治します。って言ったんです。主が望んだからですね、不思議さんと結婚するとき大反対したんだけど、大丈夫です。解放されますって言ったんです。ただ私ね、主が望んだからです。でもね、望まないとね、そんなこと言えませんね。大それたこと言いますよね。そうするとね、何が問題になるかっていうと、望むっていうことが問題になるってことに気がつくわけですね。具体的に。そしてね、今ちょっと私が見てる現象っていうのは、今だけそうであって消えるかっていうとね、そういうふうに感じはしないんですね。いいですか？それは私の判断ですよね。で、これは全体における神様の働きがね、動き始めてるんではないかっていうことをね、感じております。霊の動きが始まってきてる。だから皆さんね、どんどん予言してください。そしてね、癒しがポイントになりますよね。なぜ癒しがポイントになるかって、癒しはね、神の技をね、表すからです。明かしするからです。そして人々が救われる大きな武器となってくるからですね。で、一つはっきり分かるのは何が分かるのかっていうと、予言の働きが中心なんですよね。今でもそれは変わりませんね。しかし癒しはね、宣教の上に非常に強力な武器となってくる。そしてね、明らかに主は癒しを使おうとしている、そういうふうに感じるんですね。で、その時にですね、で、熱心に求めるものね、それが勝ちますから、皆さんね、いいですか？皆さんが今能力があったとしてもなかったとしても、主は癒しの働きにおいてはですね、祈るものを通して働かれますのでね。ですから、どんどん祈りね、求めていただきたいと、こういうふうに思いますね。それはね、大きな救いの技にね、広がっていきますね。そして、皆さんがね、とてもこの病気は癒せないなんて思うかもしれませんが、そんなの癒されっこないですね。な、技が起こるわけないですね。具体的にね、風邪ひかないように一生懸命頑張ってるのに風邪ひいちゃったりなんかするのが我々ですからですね。しかしね、主が望めば違うんです、皆さんね。そしてね、私はね、主が望み始めてるって感じます。具体的にね、強く働き始めてるっていうふうにですね、感じるんですね。で、私はですね、病気になった時に、今でも病気ですけども、こういうふうに考えたんですね。立て続けに入院ですからね。入院で、そして、このまま死んでいく。これは一つのパターンですよね。ただし、死なないって言われたから死なないなと思った。それから入院で、今のレベルで働きが進んでいく。これはもう一つのパターン。もう一つは入院で、そして働きが、精霊の働きが大きく広がっていく。これはもう一つのパターン。で、私はね、その精霊の働きが大きく広がっていくっていう側が主の御心だと思ってる。具体的にね。で、なぜそう言ってるのかっていうとね、皆さんに、また私にもそうですけども、リバイバルの働きがね、予告されてるからです。非常に大きなことが起こるということを主が語ってるから。具体的にね。それでですね、大きなことが起こる前に一つポイントがあるんですね。 困難とかね、問題とか非常に強い縛りが働く。これですよね。中国の宣教の時に、私が学生時代の時に中国宣教の通演があったんですね。その時にね、中国は迫害があって、そしてですね、クリスチャンはもういなくなったって言われた。で、情けない集会でしたね。というのはですね、中国から宣教師はみんな追放されちゃって、でクリスチャンはいなくなったって、そして一人が報告したんですね。どっかの町でね、地下教会のクリスチャンと会いましたって。そしてね、みんなでね、それを喜んだんですね。しかしね、その時にね、我々の思いっていうのは非常に暗かったんです。ところが後になってね、びっくりしたんですね。我々がその集会をやっていた時に、中国にですね、今までにないリバイバルが起こってた。たくさんの種の器が生まれね、で神の働きが起こり、そして、ね、たくさんの人たちに神の技が広がっていったんですね。しかしね、その時ね、我々はね、縛られている。そしてね、逆に、打ち砕かれていくと思ってたんですね。でも皆さん、神様は打ち砕かれることはありませんよね。で、その時代に栄光を表したんです。そして、いろいろな困難と問題を、この解放する種の技が起こっていました。今、日本というのはですね、最も救われない国の象徴的なことであってですね、まあ、これはですね、大きな神様の働きのこの印であろうと、こういうふうにね、私は見ているということをね、覚えておいてください。で今その技がね、起こり始めているので、どうぞ皆さんのね、足を前にして賜物を用いてください。もちろん予言を用いるというのは中心ですが、癒しの働き、それが起こらなくてもね、どんどんどんどん祈っておいてください。必ず起こります。必ず起こります。で皆さんの感覚がなかったとしてもね、主が働くんですから、主の栄光がなさいますよね。それが多くの人たちの幸せに結びつきね、それが多くの人たちの祝福に結びついていくということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてね、明らかにもう狙って癒しの働きですね。なぜ癒しの働きを狙うのかというと、それが救いの働きと結びつくからです。大きな救いに、それはですね、変化していくということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それで聖書の方にね、入っていきたいと、こういうふうに思います。ロマ書の12章12節ですね。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさいと、こう書いてあります。ここで、ね、望みを抱いて喜びって書いてあります。それは、問題の解決とか、神の、計画の成就とか、そういう望みを抱けっていうことですよね。で、望みっていうとですね、ちょっと言葉が弱いのですね、ニュアンスが。望みっていうのは、叶えられることもあるし、叶えられないこともあるわけですね。でもっと強い意味なんですね。それは何かっていうと、確実になされる神の勝利を抱いて祈れってことなんです。あ、祈れって書いてあるかな。神の勝利を抱いて、喜べっていうことなんですね。で、皆さんね、神の希望、これが神の勝利ですけども、この希望を持って生きるのといかない、生きないのは大きな差となってきます。もう時間が終わりそうですからね。で、皆さんがね、人生においてね、神の希望、神の計画、これを持って生きるのと生きないのとは大きな差となってきます。どうぞ最高のことをね、神様用意しておられるということを覚えておいてください。問題とか困難に出会うときにね、また神の約束とか計画を持って対応するのと対応しないのは大きな違いとなっていきます。例えば今ね、私は腰が悪くて足がまだ自由に効かないで、そういうような感じですよね。ですよね。 そして、もう70ぐらいだから、これから長くはないっていう感じですよね、あの具体的にね。で、私ね、そうは全く思ってない。それは何かというと、私に神の約束があるからです。人生はこれから。と思ってんですね。1K 取っちゃった。あ、奇跡ですよね。宣教師ビザ、1ヶ月で取っちゃった。これも奇跡ですよね、具体的にね。それはですね、私の前に神の勝利の計画が待ってるからです。で、それは私に限らず、皆さんにおいてもそうなのです。その神の勝利の計画を皆さんが抱いているかどうかっていうのは、これは人生に大きな差となってくるということね。どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。もう時間がなくなっちゃったのでですね、お祈りしたいと思います。天の様、お一人お一人のうちに、豊かに働き、恵みを与えてください。何かあることを考えてるんですが、なんか逆に取ってしまってる方がいらっしゃいます。どうして逆に取ってるのかっていうと、そこに祈りがされてません。祈りを通して主の言葉が入ってません。この主の言葉がポイントになります。それへ祈って主の言葉を求めるように、感謝して主の言葉を求めるように、そしてその言葉を土台として、そして、この、考えていくように。その時にですね、何が間違っていて、何が問題であったかがよくわかります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢嵐ください。何か心の奥底に非常に否定的な思いがあって、私なんか持ちられないんじゃないかと思っている方がいらっしゃいますが、それが一番の大きな罪です。ちゃんと悔い改めるように、そしてはっきりと告白するように、主は私を愛しておられ、私に最善の人生を与えてください、最善の計画を与えてくださると告白していくように、その時心の傷からの解放がなされ、その時縛りからの解放がなされていきます。その解放がなされる時に主の技が豊かに働くようになります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢嵐してください。もう比較してがっかりしている方がいらっしゃいますが、比較している結果、その方の素晴らしい長所っていうのは消えてしまっています。主の御心を捉えるように、その時、主の御心の中にそのポイントがあることをその方は気づきます。そのポイントに従う時に、主の豊かな祝福の技と愛の技と恵みの技がその方に起こってきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの心を持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されることをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体と精神に触れてください。解放を与え、癒しを与え、あなたの奇跡を表してください。イエス・キリストの皆によって目ずお一人お一人の体と精神が病の霊を去れ。イエス・キリストの皆によって目ずお一人お一人の体と精神が病を去れ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神が病を去れ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの宮でお一人お一人の家族精神に癒しを宣言する。何か、どなたかに悪いことをしてしまって、その方は悔い改めたんですが、それが痛みとして残っており、それがですね、神様の祝福を妨害するものとして残っている方がいらっしゃいます。神の言葉にしっかりと立って、それから外れないように、そこにサタンが働いています。そのサタンの声に従わないように、そして私の言葉に立つときに、しばらくの戦いの後に解放されるとともに、すべてを益とする主の技を見ます。天の様、あなたの豊かな御業と御祝福を表してくださいますように。どうぞ主を助け導いてください。何か自分が変な声だと思っていて、ちゃんと声を出さない方がいらっしゃいますが、ちゃんとそのことを感謝し、そして、用いるときに、 その声が用いられます。不思議な形で用いられるようになります。旦那様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御名を表してください。何か起こった経験を持っていて、それが深く心の奥底に傷となって残っている方がいらっしゃいます。起こった経験のある程度のことは感謝するんですが、そこに感謝が入っていません。そこに至るまで、真理の底の底に至るまで感謝をし、主を讃えていきなさい。その時、主の力が働くとともに、解放がその中で起こります。イエス・キリストの御名とお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。